ありがとうございました。それでは立派に戦い抜くと題して川村先生よりメッセージをいただきます。
もう一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今週もこの週の初めの日曜日の朝、あなたが復活されたこの主の日の朝、私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださいましたことを心から感謝をいたします。礼拝から新しい一週間をスタートしていくことができますことを心から感謝をいたします。あなたこそがこの世界を作られた方です。あなたこそが私たちの救い主です。どうぞ礼拝の中でそのあなたを見上げることができますように、私たちを愛して十字架にかかって死んで復活してくださったそのあなたを見上げながら、あなたを褒めたたえる礼拝としてください。真実の礼拝をお捧げすることができるように助けて導いてくださいますことを心からお願いをいたします。さまざまな事情の中でこの場に集まることのできない方々もおられます。どうぞその場にあってそのお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、またこの場に集ってくる道もまた開いてくださいますことを心からお願いをいたします。社会を見渡すときに大きな戦争、小さな戦争、また気候変動など本当にたくさんの問題があります。どうぞその一つ一つあなたが憐れんでくださってふさわしい解決を与えてくださいますことを心からお願いをいたします。ここに集まる私たちもまたさまざまな課題問題をいただき、祈る時を過ごさせていただいております。あなたがその祈りを聞いていてくださいます。私たちの思いを超えてあなたの御心が実現されることを心からお願いをいたします。これからあなたの御言葉に耳を傾けていきたいと願っています。立ててくださったこの器をあなたが聖霊によって満たしてくださいますようにお願いをいたします。語られるその一言一言の中であなたが働いてくださいますようにお願いをいたします。道を求める方がおられますならば、その心を開いてください。イエス様とお出会いすることができますように導いてください。お願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めましておはようございます。今週も皆さんと共に神様を礼拝して新しい1週間をスタートすることができる恵み、この恵みを覚えて感謝をいたします。前回と前々回はテモテへの手紙第1章の12節から17節を開いていました。テモテへの手紙第1の1章12節から17節のところはパウロの個人的な証しといえるような内容でした。それは神様を冒涜していた罪人の頭でありながら許されて、そして福音宣教のために用いられているその恵みの証しということができました。そしてそれは感謝から始まって、イエス様に対する感謝から始まって神様の栄光を褒めたたえる賛美にて、賛美によって締めくくられていました。その個人的な証しを終えた後、パウロはテモテに具体的な指示を命令を与えていきます。今日はその始まりのところである1章の18節から20節、このところを開きながら神様の御声に耳を傾けていきたい、そのように願っています。改めて18節を見てみたいと思います。18節お読みいたします。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。 それはあなたがあの預言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くことです。パウロは改めて私の子テモテをというふうに呼びかけています。テモテのことを私の子と呼ぶそのパウロの言葉からはパウロとテモテの親しい関係というものを読み取ることができるでしょうか。またテモテに対する深い愛を読み取ることができるでしょうか。パウロはそのテモテに命令を委ねているということです。パウロはすでに手紙の最初のところで命令をテモテに命令を与えていました。それはある人たちに対して違った教えを説いたり果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じる、そのことをテモテに命じるということでした。パウロは何よりもまずある人たちに対して違った教えを説いたり果てしない作り話や経図に心を寄せないように命じることをテモテに命じていたということです。パウロが改めて委ねますと言っているのはそのある人たちの違った教えと作り話や経図に関する命令というようなことになるでしょうか。あるいはそういったことを含めて同じように教会の問題に念頭を置いた2章から後の命令なども含まれてくるということになるのかもしれません。いずれにしろパウロは改めてテモテに命令を委ねているということです。ところでパウロは続けてテモテに命令を委ねるその理由を説明しています。パウロ自身の言葉によりますならばその理由というのはあなたがあの預言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためだということです。パウロはテモテが自分に与えられたその預言によって信仰と健全な良心を保って立派に戦い抜くために命令を委ねているのだということです。パウロがテモテに命令を委ねているのはテモテが立派に戦い抜くためだということです。ちなみに新改訳2017のこの命令というふうに訳されている部分はフランシスコ会というところの訳では次の命令というふうになっています。そしてその命令の内容というのはあなたはこの預言に励まされ信仰と曇りのない良心を持って大しく戦い抜きなさい、ということになっています。立派に戦い抜くというのは目的ではなくて命令というふうに取られているということです。テモテが立派に戦い抜くということがそのことを願うパウロの思いというものがより強く表された反映した訳ということが言えるのかもしれません。いずれにしろパウロはテモテに委ねた任せたエペソの教会の問題を覚えながらテモテ自身が立派に戦い抜くことを願ったということになるでしょう。パウロはテモテが立派に戦い抜くことを願いました。皆さんはどうでしょうか。置かれている立場はテモテとは違うかもしれないですけれども、皆さんは私たちは立派に戦い抜いているでしょうか。そもそも立派に戦い抜くというのはどういうことなのでしょうか。立派に戦い抜くというとき その意味を理解する上で大切になってくるのはどの言葉でしょうか。もちろんどれも大切なわけですけれども、立派にということでしょうか、戦うという言葉でしょうか。私はやはり最後の言葉が大切ではないかなということを思いました。抜くという言葉です。広辞苑という辞書で抜くという言葉を調べてみますと、実にたくさんの意味が出てきている、そういう動詞であることがわかります。しかしながら戦い抜くという時の抜くというのは最後までやり通す、最後までやり通す、このこと、こういう意味を添える補助動詞ということになります。最後まで戦い終える、戦いを最後まで終えるということです。戦い抜くというのは最後まで戦い通す、戦いを最後まで終えるということです。パウロの他の手紙を見ますと、パウロは信仰生活の歩みを競技場で走ることに例えている、そういったところがあります。イメージされているのはおそらくは短距離走であるよりは長距離走ということに、マラソンのような長距離走ということになるでしょうか。いずれにしろ信仰生活というのは競技場でゴールを目指して走るということに例えられているということです。そしてその走るという競技において大切なことは、とにかくゴールのテープを切るということではないでしょうか。最後まで走り抜くということです。スタートをしてしばらくの間は快調に走るという選手が、そういう選手がいるかもしれません。とても力強い走りです。とても立派な走りと言えるでしょう。しかし何かアクシデントがあって途中で棄権をしたとすればどうでしょうか。それは最後まで走り抜いたということにはならないでしょう。最初は立派に走っていたかもしれません。他の選手を引き離して観客たちの大きな大きな声援を受けていたかもしれません。ゴールの直前まで立派に走っていたかもしれません。しかしながら途中の走りがどんなに立派であったとしても、ゴールのテープを切ることができなければ、それは走り抜いたということにはならないわけです。ゴールをして最後まで走って初めて走り抜いたということが言えるわけです。反対に途中で脇腹を押さえながら走る、そういった選手がいるかもしれません。その選手は立ち止まってしまうということがあるかもしれません。もう諦めよう、もう走れない、そういうふうに思うことがあるかもしれません。しかし途中でどのようなことがあったとしても、最終的にゴールのテープを切ることができたならば、それは走り抜いたということができるわけです。あるいは立派に走り抜いたと言ってもいいのだと思います。信仰生活というのはどのようなものでしょうか。それは戦いということが言えるのだと思います。信仰生活というのは戦いだということです。そしてその戦いにおいて大切なことは、最後まで戦い抜くということでは ないでしょうか。信仰生活というのは途中で終わってはいけない戦いだということです。途中でどんなに立派な働きをしていても、すごくよく用いられている、どんなに立派な戦いをしているように見えても、途中で信仰そのものが失われてしまっては何の意味もないということになるわけです。信仰生活というのは最後まで戦い抜いてこそ意味があるということです。次の19節20節を見てみたいと思います。19節20節お読みいたします。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました。残念なことにと言えるでしょうか。テモテが任されていたエペソの教会には健全な良心を捨てて信仰の破線にあったという人々がいたようです。信仰の破線にあったというのは要するに信仰が挫折したということです。その具体例としてヒメナイとアレクサンドロという二人の名前が挙げられています。パウロはそのヒメナイとアレクサンドロについて神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しましたというようなことを言っています。パウロは神様を冒涜してはならないことを学ばせるためになんとヒメナイとアレクサンドロをサタンに引き渡したのだということです。サタンに引き渡したというのはどういうことでしょうか。それは具体的な行動としては教会の交わりから除外したというようなことになるでしょうか。パウロはヒメナイとアレクサンドロを、この二人を教会の交わりから除外したということです。皆さんは、回帰という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。漢字で実会の会、そして規則の規、この二文字で回帰という言葉です。日本キリスト教団のホームページを見てみますと、教師に対する回帰というものと信徒に対する回帰というものが挙げられていました。教師に対する回帰としては、戒告、停職、免職、除名の4つ、信徒に対する回帰としては戒告、売産停止、除名の3つです。回帰というのは、戒告ということから始まって除名に至るということです。戒告というのは罪を犯す、繰り返す、そういった人に悔い改めを求めるということであり、その戒告が受け入れられないならば、教師の場合は停職、免職、除名という処分を受けることになり、信徒の場合は、清算に預かることができなくなって、最終的には除名に至るということです。そして教会はその歴史の中でその回帰というものをずっと長く大切にしてきました。罪というのは、曖昧にされたままでいてはいけないということになるでしょう。どうでしょうか。なんだかちょっと、厳しいなというようなことを思ったりするでしょうか。あるいはイエス様は罪人を許されたのに 回帰というのは愛がないんじゃないか、こういうようなことを思ったりするでしょうか。言うことを聞かないやつを追い出して教会の秩序が守られたならば、それでいいのか、そういったことを思ったりするでしょうか。繰り返しになりますが、パウロはヒメナイやアレクサンドロをサタンに引き渡しました。しかしそれはパウロが教会の秩序を守るために、言うことを聞かないやつを追い出したというようなことではないでしょう。ヒメナイとアレクサンドロの地獄行きが決まってしまったというようなことでもないでしょう。別の聖書の箇所を一箇所だけ開きたいと思います。私の方で読ませていただきますので、どうぞお聞きください。コリント人への手紙第1の5章4節5節です。コリント人への手紙第1の5章4節5節です。コリント人への手紙第15章4節5節。すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力とともに集まり、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の目に救われるためです。主の日に救われるためです。パウロがそのようなものと呼んでいる人は、みだらな行いを繰り返していたようです。パウロはそのようなものをサタンに引き渡したのだということです。そしてその理由を、パウロはそれによって彼の霊が主の日に救われるためというふうに説明しています。パウロがそのようなものをサタンに引き渡したのは、彼が結果として救われるためだということです。回帰というのは、表面的には懲罰のように見えることがあるかもしれません。邪魔者を追放することのように思えたりするかもしれません。しかしながら、回帰というのは決して懲罰のために行われるものではありません。追放でもありません。そうではなくて、それは罪というものが自覚されて、悔い改めるために導かれる、ために悔い改めへと導かれるために行われるものだということです。救いのために行われるものだということです。サタンに引き渡したという言葉を聞けば、私たちは何かとんでもないことのように思うのだと思います。確かにとんでもないことでしょう。しかしながら、そうであるにもかかわらず、忘れてはならないのは、サタンもまた神様のご支配のもとにあるということではないでしょうか。サタンは神様に手も足も出すことができないということです。十字架の死と復活の御業が成し遂げられた、その前でサタンは敗北を、決定的な敗北をしてしまった。神様には手も足もできない、出せないということです。そしてそうであるならば、サタンに引き渡したというのは、結局は神様の御手に委ねたということと同じことだと言えるのではないでしょうか。パウロはヒメナイとアレクサンドロの救いを、 神様の御手に委ねたのだということです。そしてそれは二人に対する真実の愛と神様に対する信頼なくしてはできないことだと言えるのではないでしょうか。パウロはヒメナイとアレクサンドロを見捨てたのではなくて愛したということです。繰り返しになりますが、ヒメナイやアレクサンドロは信仰生活の破綻に遭いました。そしてそれは彼らだけの問題ではないでしょう。私たちもまたヒメナイとアレクサンドロのようにとても不確かなものであるということです。私たちはどこで信仰生活の破綻に遭うかもわからないようなものであるということです。信仰生活の戦いというのは決して簡単なものではないということです。緊張感を伴うものだということです。しかしながら、だからといってそれは私たちが不安にならなければならないということでは決してありません。安心していただきたいと思います。最後まで、信仰生活を全うできるだろうか、もしかしたらできないのではないだろうか、そんな不安を抱いて恐れることはないということです。どうしてでしょうか。それは真実な神様が私たちを支えていてくださるからではないでしょうか。私たちの信仰というのは自分自身の手で支えるのではないわけです。神様ご自身が支えていてくださるということです。パウロは立派に戦い抜くということについて、あなたがあの預言によって信仰と健全な良心を保ちという説明をしています。立派に戦い抜くためには信仰と健全な良心を保つ必要があるということになるでしょう。信仰と健全な良心を保つところに立派に戦い抜く秘訣があるということです。そしてパウロはその信仰と健全な良心を保つということについて、あの預言によってという説明を付け加えています。あの預言によって、信仰と良心を保つのだということです。先ほどのフランシスコ解約にでは、あの預言によってというのはあの預言に励まされてというふうに訳されていました。あの預言というのはすぐ前のところでは以前あなたについてなされた預言というふうに示されて説明されています。パウロは預言の内容については何にも語っていません。あるいは少なくともパウロとテモテの関係においては語る必要がなかったと言った方がいいのではないでしょうか。以前あなたについてなされた預言といえば、それだけでパウロとテモテの関係においては全てが通じている、分かっているということです。そして、いずれにしろ、その預言というのは、聖書によって与えられた神様の言葉であり御心だということにが言えるでしょう。テモテは神様に選ばれて、神様から使命が与えられて、福音宣教の務めに働きに使わされていたということです。パウロはその預言を見つめているのであり、テモテに対しても同じその預言によって信仰と健全な良心を保って立派に戦い抜くことを命じているということです。神様は 現在の私たちに対してはいつも聖書の言葉によって語りかけていてくださいます。聖書の言葉によって私たちにご自分の御心を示していてくださいます。聖書の言葉によって私たちの信仰と健全な良心を励ましていてくださいます。私たちはその神様ご自身に支えられて立派に戦い抜くのだということです。私たちはテモテのような牧会者ではないかもしれません。テモテと私たちの置かれている立場というのは同じだとは言えないかもしれません。しかしながら与えられた信仰というものは同じであり、またさまざまな戦いを経験するということは同じであり、そして立派に戦い抜くことが求められているのは同じであるわけです。大きな困難に直面することがあるでしょうか。もう諦めようと、そういうふうな思いに駆られることがあるでしょうか。もう信仰というものが何なのかわからない、そういうふうに思い悩むというようなこともあるでしょうか。預言によってテモテを励ましてくださった神様は私たちとも共にいてくださることを覚えたいと思います。聖書を通して私たちに語りかけていてくださる神様がいつも共にいてくださることを覚えたいと思います。そしてその神様の言葉を受け取りながらイエス様の十字架の死と復活の御業を見上げながら信仰と健全な良心が励まされて立派に戦い抜くものとされたい、このことを祈り求めていきたいと思います。一言最後にお祈りをさせていただきます。天のお父様、今週もこの週の初めにあなたの礼拝へと招かれてきましたことを感謝いたします。その礼拝においてあなたの御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた預言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの預言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためです。神様、立派に戦い抜くということをあなたは願っていてくださいます。私たちはどうでしょうか。とても不確かなものです。弱いものです。試練や誘惑の中で揺さぶられるものです。しかしながら立派に戦い抜くことを願い命じてくださっているあなたは、その願いだけではなくて言葉だけではなくて同時に私たちと共にいてくださいますから感謝をいたします。あなたご自身が完全な勝利を勝ち取ってくださって、そのあなたの勝利に私たちを預からせていてくださいます。そのあなたが私たちをいつも聖書の言葉によって、あなたの言葉によって語りかけていてくださいます。励ましていてくださいます。感謝いたします。どうぞ毎週の礼拝を通して、そして毎日の歩みを通して、そのあなたの言葉にいつも耳を傾けていくことができますように助けてください。お願いをいたします。十字架の死と復活の御業を成し遂げてくださって、私たちを愛していてくださるあなたが決定的な勝利を収めてくださった、そのあなたがいつも共にいてくださって支えていてくださることを覚えながら、平安をいただいて一歩一歩進んでいくことができるように助けてくださいますことを心からお願いをいたします。そして立派に最後まで 戦い抜くことができるように助けて導いてください。お願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは